ようこそセキュアリエゾンへ。セキュア旅団主催のケンゴエツカルです。セキュアリエゾンはセキュリティ系サークルセキュア旅団によるポッドキャストです。専門性を持つゲストを呼びながら DNS、クレジットカードなどの一般利用者のインフラ層からホットなインシデント、さらにキャリアの話など様々な話題を提供いたします。感想等をハッシュタグ英語でセキュア、漢字で旅団、あるいはショーノートの Google フォームからいただけると嬉しいです。ではエピソードに入っていきましょう。
はい。
なんか聞こえたな。
いい音がしましたね。
はい、じゃあ、はい、やっていきますか。
はい
はい。
ご報告があります。
うん。
どうしたんですか。
セブンのカレーパン食べました。
はい、
先週。そうだね。
はい。
お二人はもうお召し上がられましたか。まあ、あ、今の変だな。
二人は食べましたよ。
あれ、即健吾さんがおすすめしてたように、なんか冷めても衣が油でギトギトになってなくてサクサクしてて、中のカレーも割と美味しかったので、すごいおすすめです。
あれ、七瀬さんが言ってたんでしたっけ、あのチーズ入れると美味しいかもって話。
あ、そうですね、僕ですね。あれそもそも収録をしたその日に、翌日だったかな、あまりにも健吾がおすすめをするので買いに行ったんですよ。で、これ皆さん注意してほしいんですけど、
はい、
まあ、コンビニでカレーパンって言ったら、
はい、
まあ、僕は普通にこう惣菜のコーナーに行って、
パンつってるからね。
まあセブンイレブンもオリジナルブランドのパンをいくつも出してる、コンビニ各社出してると思うんですけど、
はい、
まあ、それのカレーパンを買って帰ってたんですよ。
うん、
はい。
で、健吾先生に画像で買ってきたよって言ったら、国葬で片目息をつかれて、分かってない、うん、お前は何も分かってないって言われ、違うんだと、フライヤーコーナーにカレーパンがあるんだって言われたので、夜買い直しに行きましたという失敗を僕はしたので、リスナーの皆さんは僕と同じ過ちは繰り返さないようにしてください。
はい、
はい、で、味はめちゃくちゃ美味しかったです
ね。
で、そうですね。僕が言った通りで。ただ、そう、あれ、言うと、まあ、フライヤーでもあるし、まあ、揚げた後置いてあるものだと、まあ、お店の方で温めてくれたりもするんですよね。
あ、そうそうそうそう。
うん。
あったかい状態で食べるとすごく美味しいんだけれども、まあ、僕もチーズが結構好きで。で、まあ、カレーとチーズというのは相性抜群なので、
うん、
これ多分チーズ入れた方がもっと美味しくなりそうだなっていうのは、ちょっと個人的な感想で思ってました。
そうですね、ぜひセブンの商品開発部にフィードバックを。
そこまでやるの。ちなみにツイートはしてたかもしれないですけど、正式名称はお店で揚げたカレーパンです、
うん、
というやつ。1個138円、
はい、税込み。安いですよね、あれ、値段が、
うん、あ、そうそうそうそう、普通に本当に素材のパン買うのと同じぐらいの値段で買えるから、
コスパがすごいですよね。
そうですね。ああ、ただそうか、逆にね、そう、セブンイレブンのフライヤーものといえば、僕はもう一個おすすめがありましてですね。
お、
コンビニ各社唐揚げは出してると思うんですけど、
はい、
セブンイレブンは唐揚げ棒っていうのが売ってるんですよ。
ああ、昔からありますね。
そう、昔からあって、もう僕学生ぐらいの時から多分食べてると思うんだけど、
そうそうそう、
あれもコスパ良くて、あと、しかも衣が、いわゆる唐揚げというよりも、ちょっと竜田揚げっぽいというか、
そう。
片栗粉なのかな、衣の方が、ちょっとわからないけど。うん、まあ、あと、串に刺さってるので、串持って食えるんですよね。
そうそうそう。
食いやすいという。
そう、でもね、手が汚れないと思ったけど、意外と串がペタペタな。
そう、そうそう、それは。
はい。いや、ゲームしながら、ではきついぐらいです。
あ、まあそうですね。
手で拭いたらいいぐらいですけど。
うん、まあでも僕は唐揚げ棒がお愛してやまないです。
確かに、あれ美味しいですね。
うん、
唐揚げくんがまあ言ったら基準なんですよね。なんか
あ、まあコンビニのフライヤー系の走りは確かにそうですね。
唐揚げくん、唐揚げくんよりかは大きく、大きい感じがする。まあ、そうか、個数が少ないのか、3つだからと思って。1個あたり大きくて、
なんかこう。そう、なんか4つぐらい刺せなかったでしたっけ、唐揚げ棒。
4つかな。
うん。
なんか唐揚げくんはどっちかっていうと小ぶりの唐揚げだけど。
うんうんうん。結構食いでもありますよね。ちょうどいい感じの。
う
ん、
そう。
あの、唐揚げ定食とかでも出てきそうなぐらいの大きさの唐揚げで。
そう。あと、あの、食べ物の話。でも何のポッドキャストだって話なんですか？
一応、セキュリティに関するポッドキャストということで。
なんか周りがずっと、マリトッツォ？
はい。流行ってますね。
そう。なんか急に流行り始めて、なんかネットで寿司トッツォもできたとかって、ただのネギトロ巻きやってみたいな。
そうね。
はい。っていうのが、どこのマリトッツォは美味しいんだろうなと。気になってます。
ああ。
なんか安いとこだとスーパーとかで売ってますよね。スーパーのお惣菜とかパン屋さんで売ってたりする。なんか商標ではないんですよね。そういう食べ物。
あ、まあ、あの、だいわゆる日本でいうところのアンパンみたいな感じですね。
そうそうそうそう。そう、あれ今、どのお店が美味しいのか気になって。そんな人生で何回も食べれるものじゃないので。
いや、食えるんじゃないですか。今流行ってるし。もともとあの、ローマのあの、お菓子なんですよ、あれ。で、なんかイタリア政府かなん、政府じゃないな。なんかでもなんかイタリアの結構パブリックなところが、なんか知らんけど日本でやたら俺らの地元の菓子が流行ってるらしいっていう記事を書いてたらしいですよ。
ああ、そうなの。
うん。
なんか、最近聞く気がする。
うんうんうん、
はい、そんな感じで始まりました。
はい、収録自体は、まあ、あの、先週、ちょっとまあ、スペシャルゲストをお呼びしての回だったので、まあ、1週間空いての収録にはなりますが、今日は3人でお届けしていきます。どのネタからいきましょうか。
うん、なんかいろいろありますね。
そうですね。
ああ、重大脅威。
ああ、じゃあその話からしましょうか。はい、IPA さんが、毎年公開をしている、情報セキュリティ重大脅威の、2021年版が8月のこれ末だったかなに公開されました。で、ここ何年かは、個人の、まあ、重大脅威と、組織における、まあ、重大脅威というふうに分かれていて、まあ、当然仕事のしてる時はとか組織のところを見ていて、まあ、去年あのテレワーク等のニューノーマルな働き方っていうのがランクインしてたのが、まあ、相変わらずその3位にあるとか、まあ、一応そのあたりを見ている感じですかね。
そうですね。で、これ毎年やってるから、去年がないんだって、うん、今年がないんだったから、上がったとか下がったとか見るので、
うんうんうん、
今年間の攻撃というか、まあ脅威のトレンドとか、流行りみたいなのも分かるぞっていうランキングですね。
はいはい。
はい。なんか1位は、割と、ああ、そうだね、みたいな感じになったけど。
まあ、10個なんで上から読み上げていきましょうかね。まあ、まず1位がランサムウェアによる被害。
組織の1位ですね。
ああ、そうですね。
はい。
で、2位が、標的型攻撃による、機密情報。
こういうのって10位から読んでいかないんですか？で、3位ぐらいでもうすぐトップ10みたいなのは。
音楽番組形式でやった方がよかったですか？まあ、ラジオだしね。
まあ、そうですね。アドマチック天国的に言うと、大体1位。さらっと流したりするんで。
そう、なんか3位、2位が一番盛り上がりますよね、アドマチック。
そう、アドマチック。1位は何回もそれやんけ、みたいな。
はい。
なんか。
はいはいはい。まあそんな感じで、そうそうそう、やり直しますか、取り直しますか。
新宿御苑のランキング1位、新宿御苑です、みたいな。
はい。みんな知ってるわ、っていう。
そうそう。ごめんなさい。じゃあ、1位がランサムウェアによる被害で、5位からのアップなので今年特に流行ってるよっていう、う
ん、まあ実際そうですね、このポッドキャストとかでも取り上げてますが、割とやっぱりその大手、国内国外問わず、そのすごく大きい被害が出ている ので。
なんか国外がすごかったっすよね、結構。
まあそうですね。まあ、
というかアメリカのパイプラインとかがそうなんですけ
ど。まあ、あとやっぱり、僕は頭に残ってるのはやっぱりカプコンさんですかね。
ああ。
そうか。
うん。まあ、去年1年間という観点で見ると、まあ、対応すごく苦労されてたのは見ていたので。
なるほど。確かに。
であとそうですよね、まあ、この、重大脅威って、まあ、一応その分かりやすく10個の項目を挙げてはくれてるんですけど、まあ、それぞれの章で解説というか、まあ、こういう被害が増えているので気をつけましょうみたいな、うん、まあ、資料と、あとはまあその詳細の、まあ、資料というか、まあ、読本みたいなものを公開してくれてますよね。
でカプコンさんで言うと、これ、サイのテレワーク等のニューノーマルの働き方を狙った攻撃も結果的には絡んでるんですよね、確か。
そうですね。まあ、あと、なんかそう、その話をし始めると、結構僕、ざーっと全体を読んでて、
うん、
まあ、今回の、サプライチェーンだったかな、どれだったかな。サプライチェーンじゃないか。どれだったかな。
これ一個気になるのがあるんですけど。
はい、どれですか。
組織の、7位かな。予期せぬ IT 基盤の障害に伴う業務停止ってあるんですけど。
はい。
これまあなんか解説資料っていうのが、まあその IPA さんのサイトに一緒に載ってて、まあその中で、うん、インターネット上のサービスやシステム等で使用しているネットワークやクラウドサービスの IT 基盤の予期せぬ障害によって業務が停止するリスク、まあ、あの可用性を侵害するリスクってのは、これは情報セキュリティなのかどうか。
いい質問ですね。
ここ IPA さんが言うからそうだと思う。
まあなんか情報セキュリティのなんか一応なんか3要素 CIA って、
はい、
まあ、可用性、完全性、機密性、
うん、
まあ、情報セキュリティを構成する3要素なんだ、なんか因果関係が逆になってないかなってちょっと気になりました。
逆とはどういうんですか。
まあ、情報セキュリティは、まあ、あの、うん、可用性、機密性、完全性の3つで構成されてるっていう表現でいいのかな？されてるけど、
まあ、3要素なので、うん、そうですね、うん、3つ、はい、はい、大事だよと。
じゃあ、あの可用性が侵害されたから、それはすなわち情報セキュリティリスクなのか。
まあ、なるほど。サイバー攻撃で可用性が侵害されると情報セキュリティのリスクだけど、
はい、
これの、7位の説明とか図を見ると、サイバー攻撃とか情報セキュリティ侵害関係ないやつがいっぱいありますよね。
そうですね。
だからセキュリティ関係ないので、違う、ちょっと言い方おかしくねってことですね。
まあ、これはそう、情報セキュリティの脅威なのかどうか。
うん、まあ確かに。
って疑問に思いました。
確かに疑問に思います。
七瀬さん、どう思います？
ちょっと待ってね。
休めるしね、こう、なんていうの、 GitHub 落ちたら今日は終わりかみたいな感じになるから、ある意味いいこともある。いや、それはないっすね。
ハブが落ちたから休める会社は少数派だと思いますね。
それはないっすね。GitHub 落ちても。
ローカルでコミットはできる
じゃないですか。そうそうそう。ローカルでやれよって話だから。それがだから Git のいいとこだろうみたいな話です
。はい、分散システムだから。
まあでもこれ、なんか前6位だったのが7位になってるから、割と、いるんですよね、こいつ。
前回は6位だった。ああ、じゃあ、去年も多分、じゃあ同じような議論はされているはず。僕がその結果とか経緯を知らないだけ。
そういう意味ではいつからあるか分かんないですけど、多分その説明が悪いんじゃないですか、これ正直言うと。
なるほど。な
んか脅威に入れるのはなんか分かる気はするけど、なんかただのハードウェア障害のサーバーダウンみたいな説明の仕方をしてるのはミスリードと僕は思いますね。あ、これ僕が言ったって言うと、なんか、キャンさんが思うところはそうじゃないですか。
あ、まあ、そうですね。
うん、なんか、この項目はいいけど、なんか、この説明がちょっと、その、分けた方がいい、脅威と分けた方がいいところもミスリードで書いちゃってるんじゃないかっていうふうには、なんか思いました。
なるほど。
お待たせしました。はいはい。
お、何しか僕のものまねですか。
で、なんだっけ、
ね、そう、今気になる話で、
組織の予期せぬ IT 基盤の障害に伴う業務停止が入ってくるのはおかしいのではないかっていう話。
はい。
これは難しいですね。まあ、情報セキュリティと、まあ、会社にとってのリスクマネジメントっていうのはどうしても切っても切り離せないんですけれども。
そうですね。
で、まあ、特にその、まあ、データが消えるであったりとか、まあ、情報漏洩をするであったりとか、まあ、あとやっぱその提供しているサービス自体が止まるということは、まあ、大体その会社としては忌避すべき内容ではあるんですが、
そうですね。
まあ、情報セキュリティと言われると、まあ、果たして、本当にそうかなっていうのはありますね。まあ、ただ、リスクとして、まあ、影響度が高いものとしてランクインをしているという意図であれば、まあ、仕方がないのかなとは思いますが。
これ、そうですね。うんうん、ちょっと詳しいやつ、ざっと見たんですけど、
はい、
事例または傾向みたいな感じで3つ、挙げられてて、1つは Google システム移行時に、まあ、2020年12月の障害なんですけど、それで Google の多分認証のところがこけたっていう事件ですよね。ちょうど多分ミニハードリングの打ち合わせをしてた時かなっていうのを思って。
そうなんですね。
そうそう。と、やつと、もう一個 AWS の障害によって PayPay に影響があったということですよね。
はい、あります
ね。もう一つが、東証の、大きい、障害が。
はい、
そう、アロヘッドの障害。どっち、3つともセキュリ、情報セキュリティかっていうと、なんかそうじゃない気もするんですよ。
うんうんうん、
だから、この3つはちょっと弱いんじゃない、事例としては弱いんじゃないかなと思うんですけど、なんか対策とかを見てみると、その IT システムが BCP、BCP っていうのは事業継続計画を策定してやれとか、バックアップしろとか、SLA 確認するっていうところは、まあ、ちょっと、情報セキュリティっぽいなっていう感じにはなるから、どっちもどっちだなっていう、難しいなって思いました。
まあ、今、なんか、松本さんの説明を聞いてて、そうですね、なんか事例として、まあ、実際そういう事例が多分あったわけじゃないですけど、まあ、例えば話な感じで、まあ、オースゼロとかオクタみたいな、アイダースとか認証サービスみたいなやつが落ちると、そこが使えなくなって、うん、セキュリティリスクになるよね、みたいな、
うん、
説明だと、なんか、よかった、まあ、納得しやすかったかなって思いました。
なるほど。これ、重大脅威選考会ってこんな人いるんですか？すげえな。2ページにわたってこれ。
そうですね。公開されている、PDF の方ですよね。
これ絶対喧嘩売っちゃいけない人たちですよね。
え？
いや、僕、これいいと思いますよ。重大脅威。何言ってんですか？いいと思います。
あと、もう一個話をしようと思っていたネタが、個人の方の、ランクの、3位を除いた、今年の3位を除いたもの以外は、
はい
はい、これ10個に分かれている脅威ではなくて、はい、これ1つの脅威ではないかなっていうのが僕の思ってたところですね。
一つっていうことは何か、どういうことですか？
フィッシング
言葉とか要素は、取り上げられてるんですけど、まあ、一連の、まあ、よくある、
はい、
あの、侵害、個人に対する侵害行為。
はい、
例えば、フィッシングを経由して、クレジットカード情報を不正に搾取して、まあ、とか、あとインターネットバンキングを不正利用するとか、はい、で、まあ、それの入り口が、例えば、その、偽の警告によるインターネット詐欺から、フィッシングサイトに飛ばされてとかってつながってったりとか、
はい、まあ、確かにそうですね。なんかそれぞれ単独した事件ではなく、
そう、あの、はい、結果でしかない、もしくは、どこかのタイムライン上の一つのポイントでしかないんだけれども、あ、まあ、一つの脅威というか、はい、どうしてもその、うん、まあ、今回3位にランクインをしているのが、ネット上の誹謗中傷デマ、
うん、
あの、まあ、事例として、あの、絵の方で書かれてるのは、まあ、あの、コロナに関わる部分で営業妨害をするとか、
あ、
っていうことがかかっていて、はい、まあ、これは明らかに、まあ、確かに去年起きた事例ですし、
まあ、それによって、裁判中ですけどね、これ。
そうですね、まあ、いろいろ、あの、はい、まだ世の中では動いてる部分もありますけれども、ただ、これ以外のものっていうのは、何かちょっとこう切り分けるのが僕は不自然だなというか。
あ、でもこれ、なんかその、どれか一つは単独の、あ、それぞれは単独の攻撃情報、なので、うんうん、どれか一つ防げてたら、多分大きな攻撃にとか金銭被害にはつながることがなかったから、いいドキュメントだなと思いました。でも、七瀬さん違うんですよね。
まあ、そうですね。あの、逆に言うと、なんか要素要素でもう今は対策をするのではなくて、まあ、逆に言うと、まあ今一つ守れてたら、大きい被害はなかったかもしれないよと、まあ、いう意見もあったんですけど、まあ、結構その攻撃の入り口もすごく千差万別というか、
は
い、
まあそうですよね。
一個守れても別の手口でやられるケースっていうのはむしろ増えてるのかなと思っていて、ちょっとまあこれを全部切り分けて話をするのではなくて、うん、何かその実例をもとに攻撃のタイムラインみたいなのを仮で組んでみて、これとこれとこれがこういうところに当たってきますよみたいな見せ方だと、あの、まあ、やっぱもう今気をつけないといけないポイントって、その日々インターネットを触ってる中でもいっぱいあると思うんですよ、
うんうん、
多分我々とかは無意識にやれているかもしれないけれども、うん、やっぱりその普段ね、あの、
うん、
インターネットで買い物をして、 Amazon とかで買い物をして荷物が届くと、でそれが、黒猫大和経由で、よく連絡が来るんだって言った時に、
はい、
じゃあ SMS に、黒猫大和と名乗ってメッセージが来たら、配達予定が変更しました、下から確認をしてくださいってこうリンクが貼ってあったら、多分それクリックする人は結構多いと思うんですよ。
もちろん、
はい、まあ、一般的にはこれはやらないでくださいって我々としては言うんですけれども、
まあその怪しいものには注意してくださいみたいなね、
とか、まああと今であれば、はい、その公式、まあ、Amazon の中のトラック ID を見るであったりとか、まあ、黒猫大和さんとかだと、うん、まあアプリを自社でも持っていたりとか、その LINE との連携とかっていう部分で、かなりその公式が、あの、手段っていうのをどんどん提供してくれてるんですよ。
うん、
なので、まあ、公式以外のところからは、来るものは基本的に偽物ですよっていうのは最近僕は話をしているんですけれども、
うんうん、
まあ、やっぱなかなかそれを普段の生活の中でパッとしたタイミングで思い返してもらって、気をつけるっていうのは、なかなかやれないと思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
なんかそういう意味でも、あの、本当に日々気をつけるポイントというのはいっぱいあるので、これをなんか一個一個単品であげるのではなくて、なんか一つの大きい、もう日常生活の中は脅威だらけなんだよって話をちょっとした方がいいかなっていうのが、今回、今年、個人の重大脅威を読んだ僕の感想でした
。なるほど。あの、LINE さんとかが、
はいはいはい、
セキュリティ避難訓練だっけ？セキュリティ体験会みたいな企画をやってて、
ほうほうほう。
LINE を入れたら、入れてるユーザーは全員できるんですけど、なんか、LINE のそのいわゆる詐欺とか、フィッシングも多分入ってたと思うんですけど、はいはいはい、そういうメッセージが仮想的に来るんですよ。
サイバー防災訓練。LINE サイバー防災訓練ですかね。
年によってね、言い方変わってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、意図としては一緒で、ちょっと LINE さんがガチでアプリ作り込んで、ぽいことを体験できる、疑似体験できる、うんうんうん、あ、最近 Google でもありましたね、それ Gmail の、
あ、 Google は昔から、自分のアカウントに対して、あの、 強化してくださいねみたいな。まあ昔他のサービスとかだと、まあそこの辺のセキュリティのチェック項目をいくつかクリアすると、例えば昔ドロップボックスとかやってたのは、まあ個人の容量増やしますよとかやってたりしたんですけど。
そうね。でゲームとかは、うんうんうんうん、あの二要素認証つけたら特典の、
あ、ジェムもらえたりとか、クリスタルもらえたりとかしますよね。あ、そうそうそう、あの課金アイテム
があるよっていうのあったりとかして。で、LINE さんとかは、なんか割とその、疑似体験ができる。で、確かに Google も最近やってたんですよ。このメールが来て、うんうんうん、このメールはフィッシングでしょうか、はい、いいえ、みたいな。
あ、そっか。このポッドキャストで取り上げてなかった。たかな、
取り上げてたかもしれない、おじいちゃんだから忘れちゃって
そうなんですよ、 Google がちょっと後でポッ、はい、ショーノートに貼っておきますけど、 Google が割と公開していたそのフィッシングサイトの見分け方みたいな、ちょっとコンテンツ、トレーニングコンテンツがあって、かなり難しいんですよ、はい、Gmail の UI すごく難しい、うん、うまく再現してる。
Gmail でよく来るメールが来るんですね。
あ、そうですね。
で、Gmail の UI で来る、
うん、
なんかその中で分からん、なんか最初は分かるんですよ、これなんか明らかにメールの送信のフロームドメインが違うとかそういうのになってくるんですけど、だんだんどっちか分からんやつが来たりとかして、
うんうんうん、
結構面白いですね。
そうですね、あれはすごく良いコンテンツでしたね。結構いろんなところで紹介はしてるんですけども、何度でも紹介したいし、結構みんなにも見てほしいので、ちょっと後で貼っておきます、
はい、あとちょっとこの話にフィッシングとかの一般の人向けの話になっちゃうんですけど、関西ローカルの番組を合法的に見てたんですね。
合法的とはあえてつけたのはちょっとなんでか後で聞きますけど。
いや、なんか疑われても嫌だなって、
はい。
合法的に。シャンプーハットって芸人わかります？関西では結構有名なんですけど。
漫才。僕はわかんないですね。
わかんない。恋ちゃんとかっていう。が、なんかまあ、エピソードトークをしてたときに、
はい、
なんか、アマゾンから、
はい、
支払いができなかったみたいなメールが来た。
はい、よく聞きますね。
で、これはフィッシング詐欺やって思ったらしくて、すごくないですか、これ。
芸人さんがそう思えるのはすごいですね。
で、なんか、なんで分かったかっていうと、
はい、
なんか関西ローカルの朝の情報番組とかをやってたらしくて、
あ、なるほど。
フィッシングのやつを取り上げてたらしいんですよ。
あ、素晴らしい。
で、フィッシング詐欺やってピンときたらしい。でも分かんないから、スクショ貼ってネットに貼ったらしいんですよ。
はいはいはい。はい、
SNS に貼ったら、そしたらそれが結果的にはよくある典型的なフィッシングメールだった。らしくて、リプでこれはフィッシングですっていう風ないろんな人が来てたんですけど、
うんうんうん、
なんかそういう芸人の人たちがなんか怪しいメールが来たらとりあえずネットで貼るっていう動きって結構いいなって思いました。
あ、そうですね、とりあえず人に聞けるっていうのはすごく大事ですよね。
で、そこのやり取りがなんか一般の人に通じるから疑うというか、うん、真剣ゼミで見たとかじゃないですけど、
はいはい、
誰々さんのなんか SNS でちょうどそれ話してたやつとメールと一緒やみたいな感じでやるのが、うんうんうん、なんかその意外とそのセキュリティがっちりとセキュリティし、あ、がっちりとしたこういう IPA さんみたいなセキュリティ機関がちゃんとした正確な情報を届けるっていうのももちろん大事なんですけど、
うんうんうん、
なんかそういうなんていうんですか、今で言うインフルエンサーっていうんですかね、
はいはいはい、
そういう人たちがなんかこう気軽に情報を出すっていうので、フィッシングって意外と認知されるんじゃないかなっていうの。
そうですね、
それはなんかいい話だったんで、
うんうん、やっぱりその芸能人の方とかやっぱり有名な方が発信をするっていうのはすごくある意味コスパがいいんですよ。
そうね、
ワンアクションですごくリーチできる先が広いので、うん、結構僕らが陥りがちなのは、うん、それは、エンジニアの人とか、まあ、セキュリティ界隈の人という言い方をあえてしてもいいんですけれども、
うん、
結構身内では一瞬ワッとこう盛り上がる、例えばまあこういうインシデントがありましたみたいな話をしたりもするんですけれども、
うん、
これなかなかそのお昼のワイドショーぐらい問題が長続きしなかったり、結構大きい事件が起きたのに結構すぐに風化してしまう。事件が起きた当日とか、うん、その 2,3 日は取り上げるんだけれども、なかなかこう知っててほしいイベントみたいなものもまあすごく賞味期限が早いなっていうのは、
うん、
ちょっと問題としてあるかなとは思うんですよね、
うん、
特にまあこういう今回その重大教育みたいな形で1年間分の、ものを見てこういうことあったよね気をつけてねってこう振り返るのもすごくいい仕組みではあるんですけども、なかなかやっぱこうリーチしたい層と実際に届いてる層っていうところにまだまだギャップはあるなと。
そうね。であとはそのそういう広めれる人がより正確な情報を出せればよりいいんですけど、
そうですね、
そういうバランスはちょっと難しくて、いまだにこう HTTPS かどうか気をつけようみたいな説明が一人歩きしちゃったりするから、
はいはい
はい、そこは難しいけど、
なんか
今回はどっちか分からんけ ど、 とりあえず上げてみたみたいなその動きはすごいいい話だなっていう思います。
あれですよ、今聞かれてる方々はフィッシングサイトが HTTPS で対応してることは今すごく多いですし、むしろフィッシングサイトの方が HTTPS への対応度上がってるので、なんでかっていうと、まあ、その証明書の発行期間が、まあ、フリーのもの、まあ、オープンソースに近いものがあるので、まあ、今誰であれ証明書を発行できる状態にあるので結構準備するのは簡単なんですよね。
そうね、うん。
で、まあ、そういうプラットフォームの一つの、まあ、レッツエンクリプトというのがあるわけなんですけれども、まあ、結構この間、なんだっけな、デジタル庁か。
はい、
デジタル庁とかでも使っていて、まあ、ちょっと一部界隈では話題になってましたけれども、結構やっぱそのブラウザの世界では、もうこの HTTPS での通信されているというのは当たり前になってきてはいるので、結構まあ、ここを見分けポイントにするっていうのは、はい、まあ、今かなり、信憑性が低いというか、
あの HTTPS はあと、明らかな SEO 対策になるので、
そうですね、
SEO 対策ってちょっとスピリチュアルな話をする人もいますけどHTTPS にするっていうのは結構確実じゃないかと僕は思ってるので、そういう意味でも対応されてる方多いですよ。
あれ、Google が一応それでも明言してますよね、あの検索エンジンの中での。
HTTPS とあとスマホ対応は明言してた気がする。
うんうんうん。そう、なので、まあ、割とみんなもうやっているであろうっていうところありますよね。
だ、うん、から、利点の方が圧倒的に
大きい
し、
はいはいはい、
コストの面でも最近は、低コストとか無料でできる。
うん、そう、昔みたいにわざわざ証明書を買わなきゃいけない、サーバー証明書を買わなきゃいけないみたいなこと
は。自動更新とかも今できるようになっているので。
そうですね。
はい。いいですね。
はい。
なんか、そういう意味では、コロナになるの、この中になる前にデフコンとかで、
はいはいはい。
ウォール・オブ・シープっていう、
はい、さらし上げされるやつですね。
そうそうそう、Wi-Fi の、通信全部読んでて、平文パスワードでアクセスすると、そのパスワード、あとはそのリクエストがさらされるっていうやつなんですけど、やっぱなんか HTTPS とか広まってるなって思いますね、年々。
ほうほうほう。
面白いのが出ないっすね。
あー、なるほど。
面白いって言うとダメなのかな。なんかこう、パンチの効いたやつがあんまり出てこないので、なんかそういう意味では広がってる。まあ VPN とかもあるのかもしれないですけど、
うんうんうん、
なんかその辺が当たり前になりつつあるっていうのはいいことですね。
そうですね。まあ一段階、デフォルトがセキュアになっていってるっていうのはありますよね。
うん、結構ブラウザベンダーとか、その Google とかのその巨大組織みたいなのがサポートしてるっていうことが、まあその、よりウェブがセキュアになってると。いうことになるんですけど、
うんうん
うん、なんかウェブでも、ウェブの技術界隈でもトップ10みたいなのあるんでしたっけ？
あ、それはどういう観点のやつですか？
いや、オワスプというところが出した
。ああ、はい。オワスプトップ10の、2021年版の、一応まだドラフトという形で、ドキュメントが公開され始めてます。まあ、この WASP トップ10というのが、もともと WASP という、まあ、ウェブアプリケーションセキュリティの、まあ、啓蒙している団体があるんですけれども、そこは何年かに一度。
はい、そうですね。WASP というところが結構 いろんなアウトプットを出してるんですけど、うんうんうん、多分そのアウトプットの中で一番大きな。
有名ですかね。まあ、実際にフラグシッププロジェクトの一つでありますし。
うんうん、っていうのが WASP トップ10っていうのがあって、ウェブの中で、ウェブを運営する中で気をつけてほしい 10個の事項みたいなのをまとめたワストップ10が何年かに1回改定されて、前ってか
2013年、2017年、まあ21年なので、まあ、そう考えると4年に1回なのかな。
オリンピックの検討しかじゃん。
ですね。
で、あ、今年はオリンピックだ。
はい、今年はオリンピックと被りましたけど、まあ、それはイレギュラーケースということで。
まあ、今年はまあ、オリンピックは2020というは。
そうですね、東京2020でしたから。
はい、オリンピックは2020。なので、出ましたと。
はい。
いうので、前のワスプトップ10は結構荒れたというか、一悶着あった、一つ議論があったりとかしてたりとかして、
はい、
ワスプトップ10って結構最近荒れてる、荒れてるっていうことで議論が活発になってるっていう形になったんですけど、もう今回ドラフトになったので、
はい、
今回がパブリックになったのが初めてなのかな、2021っていう。
2021の半で、一応ま、もあの、ま、ずっと、ディスカッションはずっと続いていて、
そう、
まあ、今年の。
パブリックでやってて、まとまりました。
そうですね。ドキュメントとしては、一応ドラフト版としてまず公開をしますと。で、これをもとに、はい、さらに広く、フィードバックを受け付けますという、今、ステータスのはずですね。
はい。なので、まあ、多分大きく変更はないんじゃないかとは思うんで。
ここから先に関しては。
うん、なんかそのままその通常業務で使うっていうのはなんかありかなって思うんですけど、
逆にまさに前回の班はこの状態で大揉めしたんですよ。
ああ、なるほどね。
その、まあ、フベンダーに対しての話かなっていう部分であったりとか
そうね。で、まあそのそういうような荒れた、
はいはいはい、
3年間、4年間があって、今回2021っていうのが満を持して出たと。
はい。
で、これはもう各セキュリティ屋さんが荒らさないといけないっていうミッションがあるのかどうかわかんないんですけど、
はい、
いろんな人が言及をしているのが、ちょっと面白いなっていうの。
あ、まあ、そうですね。まあ、はい、言及をするのであれば、ぜひぜひその本体にフィードバックを返してあげるのが、多分ワスプというところが出しているドキュメントって基本的にまあフリーミアムで、まあ、かつオープンソースのライセンスというかまあ考え方に近いものがすごくあるので、まあ、誰でもコントリビュートできますし、まあ、誰でもプロジェクトに参加できるというものが多いんですけれども、
これそうですね。だからジャストアイディアですけど、ワスプトップ10特集やりましょうか。
ああ、なるほど。ちょっと読んでいきますか。一つ一つの項目を。
なんかそれで、はい。なんかトップ10いる、いらないみたいな。
はいはいはい。
この項目、いる、いらない、形を変えるべきだみたいな感じで、それぞれこう札上げてもらって、まあオンラインだから札上げれないのか、やってもらって、
はい。
やりたいですね。
なるほど、なるほど。
はい、そういう、その、一般向け、組織向けの重大脅威っていうのは IPA さんが日本語で出してるけど、WASP というところも出してんだぜと。
はい。これはそうですね、その Web アプリケーションの実装の中で、まあ、気をつけるべき点の、まあ、10項目みたいな形ですかね。
で、そうですね。で、なんかセキュリティ屋さんがやっぱ今いろんな人が、まあ、WASP ってやっぱセキュリティの人たちが多いので、
はい、
その人たちが言ってるんですけど、なんかどっちかっていうとそのウェブガチで、まあ、運用してる人とかそういう人たちもフィードバックした方がいいかなっていうのをすごい思うんで、なんかそういう人たちからの話も聞きたいですよね。
はいはいはい、あ、それはすごくいいアイデアですね。
なんかリアルで攻撃を受けてたりとか、
はいはいはい、
まあその今で言う SRE になるんですかね違うのか、なんかそういう
の
メンテナンスをしてる人たちにも入ってもらって、セキュア旅団的オワスプトップ10みたいな
大き
く入れてんのかって
大きく出ましたねまあ、そうそう、作ってみたいと。
はい、作ってみて、フィードバックを送るのも面白いんじゃないだろうかと。
まあ、ちょっと次出すか分かんないですけど、もともとこのセキュア旅団というところでは、技術書店という技術系同人誌のイベントに本を出してたりもしたので、なんかそういうところでまとめて出してみてもいいかもしれないですね。
いいですね。なんか、WASP11 から20とかやりたいですね。
ああ、なるほど。それはネタとしてはちょっと。
ワスプもうすぐトップ10とか、うん、なんか技術書店とかに出したら面白いかも。
はい。 残念ながらランクインしませんでしたが、11位、これも結構大きなスターですね。将来性期待です。
来年次回いけるぞって感じする。やりたいです。
はい。
はい。はい、なんかもしそういうの、あの、アイディアあったら、うん、ハッシュタグ、セキュア旅団とかで書いてもらえ
れば。何が来るんだろうな。
こういう人の話を聞きたいとかもちょっと欲しいかもしれないですね。
はいはいはい。
なんか今さっきあのウェブで開発してる人とか SRE チームとか出てきましたけど、はい、多分 WASP トップ10ってセキュリティ屋さんのものだけじゃないと思うんで。
そうですね。実際に、まあ、あの、まあ、バズワードにはなってしまいますけど、DevSecOps みたいな話も出てますし。
あ、そうですね。
もともとその WASP の中って、ビルダーとディフェンダーとブレイカー、まあ、アプリを作る人と、まあ、アプリをその守る側の人と、まあ、攻撃者というか、まあ、その攻撃者側の目線を持つっていう、この大体3つのロールに対していろんなものをアウトプットを出してはきているので、
なんかぜひぜひ意見がありましたら、ハッシュタグセキュア旅団で。
そうですね。で、
エゴサーチしてるんで。
あの、いつも意見は、あの、とか感想は楽しみに待ってますので。
はい。
実際に、2021の、まあ、トップ10と言っているうちの9番目と10番目に、ランクインしているものに関しては、from the survey、ちょうどそのアンケートとかを公募した結果から、ランクインをしているものっていうのも今回あるので。
うん。
で、しかも10番目は今回これ新規だな。
うん。
まあ、実際何が入ってるかというと、サーバーサイドリクエストフォージェリー、SSRF ですね、いわゆる。
いいですね。
やっぱりここでちょっとクラウド系とかで最近ちょっと増えてはいる。しかも複雑化した上での SSRF っていうのはすごく多いので、まあ入ってきたのかなとかっていう予測はできますが。はい。結構やっぱりアプリを作ってる側の人と、まあこういう脆弱性を探す人とで、全く目線が違うんだな、みたいな話をちょうど仕事で、ここのとこ何日かずっとしてまして。
でもその目線が違うから、やっぱりその目線が違う人同士がやるから安全なものは作られるんであって。
そうですね。
うん、
あの、開発チームに、まあ、ちょうどその脆弱性診断をした結果を伝えてたんですね。
おお、いいですね。
そしたら、
うん、
いや、なんかどういう頭の作りをしてたらこれ見つけられるんですかみたいな話をされたりとか。で、逆にその、まあ、セキュリティチーム、僕の同僚とかは、いや、そこに脆弱性があると思ったからっていうふうに話をしていて、考え方がわからないです。魔法使いが何かなんですかみたいな、こう、結構面白い。
それは、あれなんですか、その、ありがちといえばありがちなんですか、それともその人がすごかったっていうことなんですか。
お互い結構すごいエンジニアですね。僕の目から見ても。
なるほど。
なかなかそう面白い話の仕方をしていて、僕横でずっとニヤニヤしてたんですけど。
それが一番気持ち悪いんじゃないですか。
ちょっとやめてください。最後ちゃんとその解説をしましたよ、お互い向けの。
あ、そうですか。
はい。いや、これはすごくいい議論を始めようとしているなと思って、こう、すごくニコニコしてたんですけど。
それ多分、でも絶対両サイドから気持ち悪いと思われてる。
ちょっと気をつけた方がいいですかね、僕。
そうですね。あ、はい、気をつけ、どんどんやった方がいい。
あ、そうですか。ありがとうございます。
はいはい、まあ、あの、いわゆる脆弱性診断とかをやるセキュリティの人とが、そういうセキュリティエンジニアって呼ばれる人が考えるセキュリティと、
うん、
実際にコード書いてるより、もの作ってる人が考えるセキュリティっていう、なんかその考え方とか、まあ、アプローチが全然違うっていうのは、僕も、そう、もともとベンダーから今、事業会社の中移って、
うんうんうん、
あ、なんか、その、なんだろう、温度感とかが全然違うなっていうのは結構感じるところありますね。なんか脆弱性一つとっても。
はいはいはい。うん、そうですね。あの、まあ、セキュリティサイドの人は、まあ、問題がありますという、やっぱり事実を伝えるというのがすごく大事にはしてますけれども、まあ、事業側の人とか開発をしている側の人っていうのは、じゃあその結果どういうことが起こり得ますかとか、どういう被害につながりますかっていうところ、をまあやっぱり話しがちで、影響範囲が少ないのであれば、まあ当然後回しにしたい。なぜならば、リリースをしたいからっていうのは、やっぱりそこはすごく強い違いなのかなとは思いますね。
そうですね。確かに、でも聞いてる人とかはどういう印象を持ってるのかとか気になりますよね。なんかそういう話、100日後に退職するエンジニアのツイッターとかで取り上げてほしいですよね。まあ、あれはなんか、そもそもシステムが動いてないみたいな感じだな。
あの現場は大変そうですね。
なんか逆もあるんですよね。その脆弱性が、発動して、攻撃が成功するにはいろいろと複雑な前提条件が必要なので、
はい、
まあ一旦その何でしょう、それが成立する確率っていうのは今のところ自社の環境ではほぼほぼないので、
うん、
これ後回しにしてもいいでしょうっていう判断をセキュリティエンジニア側がやることもあるんですけど、それに対して開発してるエンジニアから、いやなんかそれが成立したら万が一その攻撃が成立するならそれは対応すべきなんじゃないですか、うんうんうんっていう、まあ、逆のパターンもよくありますね。
なるほど、
うん、それすごくいい観点ですね、
うん、
まあ、やっぱりその最後物をリリースするという時には、まあ、会社の経営層の判断になるのか、まあ、例えばそのチームの中にプロダクトオーナー的な立ち割りの人がいるのであればプロダクトオーナーがどうしたいかどうなったらリリースという判定をするかっていうのが、まあ、あのソフトウェア界隈だとよくある話ではあるんですけど、
うん、
その誰かが判断をするのであって、まあ、プロダクトに責任を持つのは誰ですかっていうところにもなってくるので、
そうですね、なんか確かにその辺の話が分かってる人と仕事すると楽に物事は進みますね。
うんうんうん、
うん、なんかちょっと一瞬その話を思いました。開発の人の次のステップアップとしてそういうのを考えるといいなって思いました。
はいはいはい、
そう、最近あのプログラミング教室系の動画をよく見てて、動画 YouTube の紹介動画とか見てて、
ほう、また珍しいもの、
そうそうそう、あの人ごとのように見てる、なんかインフラエンジニアはとってサーバーをの起動するエンジニアだよみたいなのをなんか言うんですよ。ゆっくり実況みたいな感じで。ゆっくり実況じゃないんですけど。
なるほど。
なんか、言う、対話式でね、言うんですけど。うんうんうん、なんか、いや、なんか、それよりかは、なんか、プロジェクトのとか、あとそのセキュリティも、いいか悪いかで言うと直した方がいいんだけど、
うんうんうん、
どれぐらいの温度で直した方がいいのかとか、そういうのを判断するロジックが組める人の方がいいよねっていうのは、今思いました。う
ん
う
ん
う
ん、あ、なんかなかなかあれですね、おっさん力が高い会話ですね。
そうね、だから
あの、まあ僕の持論としては、まあ個人で作ってるものであれば、まあ好き勝手すればっていう話であって、まあ、やっぱり会社だったりとかでとか、まあ複数人で世の中に対してプロダクトを出すっていう姿勢になった時に、まあどこまで誠意を持って対応するかとかになってくるかなっていうのはありますよね。
じゃあ、次もちょっと大人な話題っていいですか？
はいはいはい。
はい。テスト文字列にうんこと言う。
大人なのか、これ。
はい。
っていう記事が見てて、七七さんのところではちょっと話題になってたと。
巻き込むのはやめてもらっていいですか？
みんな、七七さんの職場はうんこが好きらしくて。
違いますよ。まあ、そういう、そういう話題もよくいろんなところから拾ってはきますけれども、別に、はい。
まあ、これは、ちょっと話が変わるんですけど、どういう話かっていうと、新卒向けの研修資料がこう公開されてて、
インフィニットループさんというところの、まあ、技術ブログで、はい、新卒向け資料研修テスト文字列にうんこと言えるなと公開しましたと。
これ社長の、もう、うち社長なんですよね。
はい。
代表取締役です。
代表取締役ですね。はい。
はい、
そうですね。で、これ何かっていうと、テスト文字列で適当な文字を入れるんですよ、ウェブを作ってるときに。なんでかっていうと、はい、何も入れなかったら、そういうデザインになるけど、結局何か入った時にそういうちゃんとのができるかみたいなので、一応テストの文字列を入れるんですけど、 あのテストの文字列を考える時間は確かに無駄なんで、思いついた言葉を入れることが多いんですね。
はい。
で、それで変なことを入れておくと、あの、それが何かの間違いで、テストの状態のまま公開されてしまったりとか、上に上がってコミットされたりとかするので、そういうのはないように気をつけろよという。
はい。
で、確かにそうだなっていうのは思いました。で、あとは最近だと、とある会社のコーポレートサイトが大量に、あーとかっていうふうに表示されていたんで、あーでよかったって思いました。
まあでもこの同じ文字列を入れるのは、ウェブのモック作るときによくやりますよね。あーだったり、あの、X だったり、アルファベットの X だったり。
そうそうそうそう、テキスト、テキスト、テキスト。
ああ、よくやりますね。
僕は逆にテストで使う文字列は割と結構真剣に時間かけて考えますけどね。
ああ、それはいいかもしれないですね。
なんか特になんかあの、メールのフォーマットとか、
はいはい、
あの厳格に RSC に準拠しようとするとすごいめんどくさいし、はいはい、あとなんか、まあ言語の、その時の仕様でその文字列を表示するのにどんな関数とか使おうとしてるか次第ですけど、その例えば文字列の中にパーセント記号とか入ってるとフォーマット文字列としてこう解釈されて予期せぬ表示がされてしまうとかっていうパターンとか、割とテストケースなのかな、テスト文字列なのかな、まあ一応考える、結構考えますけどね。
まあテストケースとバリデーションの話ですね、それは。
そう、はい、で、ただ、この、人の、その、スライドの中には、その逆の話もしてて、一見してテストと分かる文字の方が望ましいと。
うんうんうん。
お
だから、本物っぽかったらテストと気づかずそのまま流しちゃうっていう、場合もあるので、
うん、
だから、その、ちゃんと考えるっていう、のは大事だなって思いました。キャンさんがさっきおっしゃってたよね。
あと昔僕がよくやってた、ちょっとまた毛色は変わりますけど、あの本番環境に入るときと検証環境に入るとき、入ると言ってるのは SSH でつなぐときなんですけれども、これまあシェルをちょろっと書いて、あの色変わるようにしてたんですよ。
いやーそうっすね。
あのまあ本番環境のときにはあのまあ赤系の色にして、
そうっすよね。
検証環境の時はまあ青とかグリーン系のやつにしといてみたいなのは昔やったことはありますね。逆に多分赤いとこ入ってるから今これ僕は本番をいじっているのである。でしかもこれ大事なのはチームでその設定を揃えるんですよ。
はい。
じゃあ全員に巻いといて、まあ全員本番に入るときは赤い画面になるから気をつけてね、気をつけようねっていう、こう共通の認識を持たせるみたいな。
うん、
昔やったことはあります、
うん、それでなんか結構大事なファイルをいじってたんですけど、
はい、
本番は確かにその分かるようになってたんですよ、なんとなく。なんとなくそのルール、はいはいはい、ルールはちょっとあのちっちゃいプロジェクトなんで、まあ、ちっちゃいプロジェクトからないなくてのいいのかっていうのは別として、まあ、ちょっと分かるようにしてたんですけど、はい、大丈夫だなって思ってサーバーの設定いじってたら Mac のローカルはいじってたっぽくて。
ああ、なるほど。
誰にも迷惑をかけずに自分で愚痴ってました。
あの、Unix、Linux 系 OS と Unix、Linux 系 OS を一緒に使うと、そういうことはまあありえますね。
そうそうそう、これ Mac 開発で向いてるって言ったやつ出てこいやとかって。
あの、ローカル環境とつないだ先が、あの、環境があまりにも似ていて、確かに開発は楽なのかもしれないけれども、そういうミスをする人もいると。
そうね、そうね。本番には何もなかったけど。
はい。
はい。ローカルだとね、ローカルと気づくまで時間かかるんですよ。本番だと、ああ、みたいな。
はい。
はい。そっから、Z シェルを使い始めました。
なるほど。まあ、今、Mac のデフォルトで一緒ですけどね。
そうそうそう、今、Mac のデフォルト一緒です。
あとは、まあ、キャンさんも RFC の話をしていましたが、テストに使うものとして、明示されている RFC が実はありまして、 はい、IP アドレスに関するものと、いわゆるドメインネームですね。まあ、ドメインネームかドメインですね。はい、に関しては、RFC が決まっていて、まあ、それぞれ RFC の5737が、その IP アドレスに関する話で、2606番がドメインに関する話として、まあ、まあ、リザーブドされている IP であったりとか、まあ、テストの時にはこのドメインを使ってくださいね、みたいな話が書いてあるものが定められたりはしますので。あの
メールアドレスもあるんですよね。
メールアドレスも確かありましたね。ナンバーだった
かな。だからそれを守れば大丈夫ですよね。
はい。あと、まあ、JPRS さんとかも一応そのテストの時にはこれを使ってねみたいなドメインとしては明示してた気がする。
そうなんです。メールアドレスに関してはね、結構キャリアが破ってきたりするん
です。そうですね。あの、平気でやめて。まあ、さっきもちょっとキャンさんも話してましたが、あの、RFC に準拠したメールアドレスを使うと、多分皆さんもお使いかもしれませんが、
キャリアメール。
アットマークより前にドットがいっぱいあるのって実は解釈をされないとか、ハイフンとかアンダーバーの扱いはとても難しいので。
そうなんですよ。そうなんです。で、そう。今は SNS とか使ってるけど、
はい、
当時は友達の会話とかもメールアドレスとかでやってて、
はい、
メールアドレスをコロコロ変える日記みたいなのがやっているんですよね、クラスの中で。
いますね。あの、しょっちゅうメールアドレス変えました。変更お願いしますっていう。
彼女と別れたたびに、メールアドレス変えましたって言って、トゥーで全員に送ってきたりとか。
ああ、さらされてますね。
まあもう、それはいいやと思って。なんですけど、なんかそうなると結構メールアドレスのこだわりを持つ人たちとかが多くなってきて、当時は。
はい。
で、僕もこれ実は無意識にドット連続のメールアドレス持ってるんですよ。
おお、違反してますね。
アットマーク EGWeb。あれ、名前言っちゃダメのか。アットマークなキャリアだったらと
か。はい。
それで持ってて、まあ多分今はないと思うんですけど、それで何回かバリデーション弾かれたことはあって、
はいはい、
全然当時は分かんなくて、なんでメールアドレス間違いなく入れてんのにダメなんだろうと思って、こういう勉強し始めたら、RFC、あれって RFC でしたよね。
RFC です。RFC の、メールアドレスに関するところが続いてたのかな、5320。どっちが先だったかな ?2 番、1番、1番とか2番とかだった気がする。
うん。
あの、完全に余談ですが、あの、よく使う RFC は、番号を言ってタイトルを言うという RFC 借りたという遊びが、目打ちでたまに突然突発で起こりますが、まあ大体そのたんびに、そのたんびに調べ直すことの方が多いです。
ああ、そうです。
あの、あれですよ。オープン ID コネクトというか、オースマリの RFC カルタし始めると本当に死にたくなりますからね。
でもなんか AS とかは変わるけど、RFC はそんな番号変わることはないから。
ああ、まあそうですね。変わるとき、内容が変わるときには新しい RFC 番号に変わるので、
あ、そうそうそうそう。
なので、あの、この RFC カルタというのは無限に遊んでられるコンテンツではあります。
100年後も使えるってことですね。
RC が残っていてさえすれば使えるはず
ですね。エースカルタとかはなんか1年経つともう使い物にならなかったかもしれないです、はい、あと1個ぐらい。
そうですね。あと1個話をするか、積んどくの話に移るか。
あ、積んどくなんかあるんですか。
あ、僕今1冊あります。
あ、教えてください。
はい。ですね。まあ、じゃあ今週の
積んどくコーナー。
積んどくのコーナーでございます。9月の、1日にですね、
はい、
オープンソースの教科書という本が出てまして、まあこれ書かれてる方が、オープンソースの、なんだっけな、まあ、コミュニティの運営をされている方々で、オープンソースカンファレンスと運営されている方たちですね。
あ、はいはいはいはい。
が、書いている本で、まあ、誤解されがちなオープンソースを様々な視点で丁寧に解説で、まあ歴史だったりとか、まあそもそもやっぱりオープンソースとは切り離せないですけど、そのライセンスの話だったりとか、あと利用したビジネスとか、あの書いてる内容をさっきざっと斜め、あの届いたばっかりで斜め読みとかしてるんですけど、結構入り方的にも、まあ身近な OSS で、 Android は OSS ですよとかっていう話から入ってて、
ああ
だ身近な OSS で言うと、
はそうか、オープンソースカンファレンスの
運営
してる、はい、
そうですそうです、
社長さんですね。
はい、結構これエンジニアの人だったらもうスルスル読めるだろうし、なんかちょっとじゃない人とかにもちょっと読んでもらうと面白いかもなと思いながら
今。これいいですね、うん、これ第7章オープンソースとライセンスっていう、
はい、
かなり突っ込んだところいきますね、
う
ん、
やっぱりライセンスの話っていうのは絶対に外せなくてですね、まあ、ポッドキャストで脆弱性の話をしましたけれども、OpenSSL の 3.0 が実は出たんですよ。で今回、はい、まあ、ちょっと内容とかも今追ってる最中ではあるんですけど、僕が個人的に一番びっくりしたのは、OSS のライセンスが変わったんですよ、 3.0 で。アパッチライセンスに、アパッチ 2.0 のライセンスに切り替わったんですね。
はい。
まあ、個人的には結構これはびっくりしたな。今まで OpenSSL ってその独自のライセンスを2つ持っていて、デュアルライセンスと言われる状態ではあったんですけど、はい、そこから今回ライセンスが変更になりましたっていうのが結構個人的には大きいニュースの一つでしたね。
もうそうですか。あ、そうですね。もうそのオープンソースって、
はい、
その理解のちょっとない人というか理解の薄い人からすると無料のツールみたいな風に思われるわけです。
はい。
でもそれって無料、お金はかからないけど、フリーっていう言葉ってそうじゃないよねというか。
そうですね。
無料、フリーは、まあ、今、日本語に訳すと無料ですけど、無料じゃなくてオープンソースなので、著作権が、まあ、ないわけではなく、何でもかんでも勝手に使えるわけではなくて、ライセンスによってはソースコードの開示が義務化されているものとかもある。
はい。
ですよね。
はい。
で、僕もちょっと読んでないから何ぞも言えないですけど、なんか、アンドロイドもやっぱその辺すごい気を使ってますよね、なんか。
そうですね。逆に言うと、まあ、アンドロイドだったり、まあ、実際に本の中にも出てくるんですけど、アンドロイドをベースにしたテレビとかだと、ライセンス情報の表示っていうのが実はできるんですよ。結構そのメニューの大体奥の方に隠れてるんですけど。
はい。
まあ、なので、まあ、やっぱその使ってるもので、公開をしてくださいねって言われてるものは、やっぱそういうふうに、ところに、まあ、世の中の作り手というのは準拠をちゃんとしてますし。まあ、あと、さっき、
まあ、その、はいはい。もありますよ。
ありますね。Nintendo Switch も、設定の下から確かオープンソースのライセンスを表示というのがあったはずですね。
はい。
あと、まあ、松本さんが言ってた通り、まあ、そもそもじゃあ、なんでライセンスがあるのかみたいな話も、まあ、1ページ書いてあったりとかもするので、これすごくいいドキュメントで、いい本だなと思って、ちょっとパラパラと今読み始めてるところです。
買ってしまった。
ああ、これは。
今ポチった。
これは作戦成功ですね。
しまった。これ面白そうだ。
はい。これすごくいい本だと思います。
うん。なんか、ワードプレスのコミュニティとかに僕も結構行ったりするん
ですけど。あ、はいはいはいはい。
やっぱワードプレスも、ライセンスとかやっぱ、すごい、気をつけて、コミュニティとして、すごい、重視されていて。
うんうんうん。
やっぱそのソースコードの開示とか、そういうところは結構こまめに見てますね。
そうですよね。まあ、
レイルズが、
はいはいはい。
なんか依存してたジェムが、
はい、
GPL、いわゆる GPL 混入み
たいな。避けたいインシデントですね。
GPL 入ってたぞみたいな感じになって、
はい、
じゃあジェムから消すわみたいな。
はいはいはい。
じゃあそれバンドのインストールできないよねっていう。
はい。
はい。
それ環境で焦げるよねっていう、ね、ちょっと苦労した経験はあります。
はいはいはい。はい、割と、まあ、あれによくある話ですよね。そういう GPL 混入みたいな話とか。
そうですね。
あとは、まあ、最近だと OSS のライセンスの話だと、まあ、個人的にはよく取り上げてるのは、まあ、とあるでかいクラウドベンダーが、OSS を、まあ、マネージドサービスとして出すと。
はいはい、
でそうすると、OSS 側の人たちは、まあ、自分たちの成果を、まあ、その大きいクラウドベンダーに取られたというような言い方をして、じゃあこうなったらライセンスを独自のものを作って変えてやるみたいな論争は、まあ、年に 2,3 回見かけてますね。でちょっとまあ最近でもそういうのになりそうだなというような火種をちょっとまた見かけて ちょっと沈んだ気持ちにはなっていましたが。
それはクラウドベンダー
ですか？そうですね。新しいサービスを始めようとして、まあ、それがまた OSS ベースのものだったので、うん、これはまた将来火がつきそうだなと思いながら見てたものが一つあります。利用者としてはもちろん、便利に使える。当然その広く使われているクラウドベンダーなので、まあ、そこでのサービスとして、まあ、そのサービスを自分でインストールしなくても、まあ、簡単に立ち上がるというのはすごくいい状況ではあるんですけれども、やっぱりそのオープンソースのコミュニティであったりとかプロジェクトっていうのが、まあ、どういうふうに作られていって、まあ、どんな人がそのコントリビュートをしてるのかみたいな、やっぱりそのオープンソースという、まあ、世界に対しての、まあ、ちょっとリスペクトだったりとか、まあ、理解というのがないまま使ってるケースというのもやっぱりあるので、まあ、なんかそういう部分にもうちょっと興味がいくといいなとは思います。というわけで今回この本の紹介をさせてもらいました。
いい、ね、はい、はい、そう、さっきもあのオアスプの話をしてたの、
はい、
ちょっとそこで話そうかなと思ってたんですけど、
はいはいはい、
空気を読む、はいはい、オアスプもだからその無料じゃないんですよね。
そうですね。
だからもちろんお金を取らないんですけど、
はい、
オープンソースのライセンスなんですね、あくまで。
はいはい、
特に、なんていうの、WASP ZAP っていうプロキシツールがあって、
はい、
同等の、優勝版のもの、企業とか作ってる優勝版のものとかに比べると無料で使えるから、はい、いわゆる勉強とかでおすすめですよとか、ちょっとした、はいはい、ツールとおすすめですよっていうので、WASP ZAP は無料なんで使いやすいですとかっていう人もいるんですよ、やっぱり。
なるほど、ちょっと
でも
ニュアンスが抜け落ちてますよね。
無料ではなくオープンソースのライセンスなんだよっていう、
はいはいはい
はい、
は大事だなっていうのは思いました。
そうですね、まあ、あのソフトウェアって絶対にバグがつきものなので、そのバグを誰が直すのかみたいなところもちょっとあるのでね。
そうそうですね、うん、
逆に不具合が見つかってくれれば、見つかってくれればって、見つかっ場合に報告をしてくれたりとか、その人が直すっていうのも、まあ、オープンソースに対して参加をする、コミットをするっていうことの一つになるわけですよね。
はい。
あとは、まあ、よくあるのが、ドキュメントを、まあ、母国語に翻訳をするとかっていうのもすごく喜ばれる。
はい、
それは利用者の裾野が広がるという意味で。
はい。
まあ、OASP のプロジェクトだと、そういうところを、まあ、よく頑張ってるか、各国で頑張ってるかなっていうのは見かけますけれども。
そうですね。
うん。まあ、なかなかちょっと難しいところではあるんですけれども、まあ、広く理解をしていってほしいなと思う。
そうですね。
OSS の世界というのはありますよね。
WASP ZAP のプロキシを言えなかったんですけど、アパッチライセンスです。
はい、あ、そうですね。はい。ライセンスアパッチライセンス。はい。
いい話。いい話ですね。なんか。
はい。
ありがとうございます。買いました。ちゃんと僕のポストに入れてくれると
そうですね、積んどくが2冊になるといいですね
まあもう一個のはね、漫画なんで。
あ、なるほど
、はい、紹介しないです。
まあ、漫画の紹介はたまに僕とか健吾先生はしてますが、
あ、じゃあするかも。なんか大人も読みたい藤子 F 不二雄。
おお、なるほど
次回は僕全部ドラえもんのものまで登場したいと思います。
ボケるときに小さく声が小さくなるのは相変わらずですねまあちょっとじゃあ来週に行きたいというわけで
終わりましょう。はい、
はい、今週はこのあたりで終わりにしようかなと思います。
はい、募集してます、意見を。
はい、
当番組では意見を募集しております。
そうですね、意見であったりとか感想であったりとかがあれば、ハッシュタグのセキュア旅団、セキュアが英語で、旅団が漢字まで、書いていただけると、あ、ツイッターで運営の人たちが泣いて喜びますので、はい、どしどし
本当にね、
はい、本当に毎週結構読んでますので、
はい、
感想はお待ちしております。
はい、
というわけで今日の収録以上で終わりにしたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
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 Recording stopped.